皆さんおはようございます。1階の皆さんやズームの向こうの皆さんおはようございます。ローマの信徒への手紙の公開説教の最終回になります。そしてこの15章がロマ章の実質的な最終章ということになります。今日の聖書学研究者たちの間では、実は16章の挨拶はそこに登場する登場人物たちのリストを見てみると、どうやらローマの教会に宛てた挨拶ではなくて、他の教会、おそらくはエフェソの教会に宛てたものが後の時代になってドッキングしてしまった、そういう考え方が有力視されております。実際15章の最後は挨拶をしてアーメンで閉じている。もともとはロマ書は15章が最後であっただろうというわけです。さて15章に入りまして、パウロはいよいよこの手紙の全体を、自分が語ってきたこれまでの全体を振り返りながら、まあ私もするんですが、誰もがするように、最後はちょっと言い訳的なまとめ方をしております。律法について、それからイスラエルの歴史の意味付けについて、パウロはかなり赤裸々に、あるいは大胆に、言い方を変えれば舌鋒鋭く、律法やイスラエルの伝統というものを今となってはもう特別な特権や特典ではない、まあ、そういうふうに語ってきたわけでしょ。でそのことを振り返りながら、そのようにはっきりとあなた方に語ったのも、それもこれも、1、自分が異邦人世界、異邦人たちや世界に存在している諸民族の福音宣教のために、私は神様によって召されたからだということ、2、またあなた方はそのことをよく理解してくれるくださるということを私は信じているということ、3、さらにはこのような働き方を私にさせてくれたのは紛れもなく聖霊の力なんだということ、4、自分はそしてあくまでもイエス・キリストの福音を聞いたことも触れたこともない人々の ところに出かけていって種まきをするっていうのが自分の生涯の使命だったし、自分の伝道活動の原則だったんだということ、5、それゆえ私は自分は将来はイスパニア、スペインの方、まあ、当時の地の果てですね、西の果て、地の果てまで出かけていきたいと願っていること、このことをローマのクリスチャンたちに打ち明けて、そして6、そのためにも自分がローマに立ち寄った時に皆さんと親しく交わらせていただきたいし、また自分のイスパニア伝道を支援してほしい、そういうことを最後にお願いして、ローマの信徒への手紙を書き終えていくわけです。これが15章、ね、今回、ローマの信徒への手紙、礼拝と4月以降礼拝と教会学校において、5月からは教会学校において、そしてまた並行して毎週の祈祷会において、このローマ書を皆さんと一緒にたどってまいりましたが、実は私自身もこのローマ書に、まあ、今までと違った表情といいますか、響きを見たり聞いたりすることができてきたと感じているんです。自分の先入観でもあったんですけども、こうローマ書は何ともややこしいと、そういう感想を持ってきていました。まあ、創造論とかね、キリスト論とか食材論の元みたいでね、あまりごちごちのキリスト教教理が好きではない私にとっては、どちらかというとローマ書は苦手な書簡でありました。けれども今回は 相当意識してロマ書の構造、ロマ書には3つの構造がある、ね、そのことを繰り返しくどいほど確認しながら読みましたし、パウロ自身がのんべんだらりとこの論文を書いているんじゃなくて、ちゃんと対話相手を意識していると。パウロ自身が当時ユダヤ人なら、あるいはイスラエルにルーツを持っている人ならば、誰もが抱くであろう疑問とか懸念点、それに向き合っているからこそパウロはこういう表現をいちいちしてるんだっていうようなことを確認しながら、まあ、固有の事情、言葉選びの事情みたいなものをだいぶ確認しながら読んできました。そうしますと、なんとなくややこしい、複雑だと思っていたロマ書が、とにもかくにも人は立法など人間の積み重ねる行いによって救われるのではないと、ただ神の恵みと憐れみ、そしてイエス様の私たちへの真実、それによって私たちは招かれて救われているんだということを、もうとにかく言い抜こうとしている書物だったということがとっても鮮明になってきました。しかもですね、それを懸命に説明するためには自分自身のこともまな板の上に載せて、一生懸命人間のどうにもならなさということを伝えようとした。自分はずっと立法イコール義、正しさと理解してきた。でも立法を追求すればするほど義どころか、むしろ人間の欲望という罪がそこに見える、そこに欲望がへばりついている情けない現実しか見えなかった。言うならば立法が罪そのものだった。そしてその立法の欲望がイエスを十字架で殺してしまった。ところがにもかかわらず、そのイエス様は復活して、復活のイエス様の方がどうにもならない惨めな私を包み込んで許して用いてくださろうとした。だから私にはもう十字架しかないんですと。十字架のイエスが復活した、その復活の光が私を新しくしてくれたんだ、それを言いたいんだということ。その証にパウロは貫かれているんだということが今回分かりました。それにしてもね、自分自身をこう切開して相手に見せながら、人間の心理と行為、人間の欲望、自己愛と他者への暴力支配の関連、こういうものをとっても鋭く描いてくれているのがロマ書だったということに私は今回気づきました。あれほどユダヤ人割礼、立法、救いのための3要素、救いのための3条件、ユダヤ人割礼、立法、これに執着してきたパウロでしたけれど、まるでこの皮をぐるっとひっくり返すように内側から外側に回転するように、それらをもはや無意味とさえ言い抜いていく、そういうパウロ、まあ、ユダヤ的な感覚からすると、ユダヤの同僚、過去の同僚たちからすると、恥も外聞もなく語っていくパウロ、まあ、何より異邦人との出会い、異邦人との交わりというかつてのユダヤ教指導者の自分からすると第一級のタブーです。この第一級のタブーを踏み越えて、もはや異邦人にもではなくて異邦人にこそと言い抜いて、 言うだけじゃないんですよ。実際自分がその違法世界に進んで行って出向いて出会って触れ合って、そして本当に異質な者たちを結び合わせる神様のそもそもの計画を彼は確信していく、これなんだと確信していく、そういうパウロの視座とか視野の転換がこのローマ書には明かしされているんだということに今回は皆さんと一緒に気づいていきました。ところでこのように4月からローマ書を読んでまいりました。読んでいる私たちの時代文脈はといいますと、まさしく日本社会の排外性の象徴、日本の歪んだ民族主義の現れたる入管法の改悪が画策され、こともあろうにその改悪案が国会で可決されていくというタイミングでした。ローマ書を読んでいるタイミングがちょうどその時期でした。このあまりにも苦しく、あまりにも悲しい状態の中で、けれどもロマ書を読むということに導かれていた、このことは私にとって本当に支えでした。神は最も小さいものの神であり、阻害された、排除された、軽蔑された、悪人呼ばわりされた人たちをこよなく愛し、慈しんでおられる。そしてそれらの人たちをいたわり、もてなす働きを本来託していたイスラエルが破綻した今、イスラエルにはそれを本来してほしかったけれども、それに敗れてしまった今、もはや弱い者たちを支えもてなす仕事を民族を超えたクリスチャン共同体、イエスによって生きるクリスチャンたちという新しい交わりに託したい。神はそのように御心を私たちに注いで、神の御心を世界に広めようとしている。ロマ書はそれを言ってるんです。そしてその神の御心は、今で言うならば、決して入管法の改悪を喜んでなどはいない。この排外主義的な改悪法に抵抗することは、反対することは、今日のクリスチャン、そして今日を生きる教会の生命線のようなものだ。私はそういう励ましをロマ書を読みながらいただいたんです。この数ヶ月を支えられて過ごしてまいりました。この時ロマ書があってよかった、私はそう思っているんです。でさて、本日の礼拝は新学校習慣を覚える礼拝です。パウロの視座と視野、その姿を念頭に置きながら、現代今日の伝道者養成の課題に触れてまいりたいと思います。私は日本キリスト教協議会、これはプロテスタント超教派諸教派のネットワーク、エキュメニカル運動ですけども、それに関わっていますので、他教派、他派の教派諸教会が共通に抱えている悩み事、重大課題のことを承知しております。それは牧師司祭の圧倒的な不足、まあ教会数に対する牧師や司祭さんの人数の不足ですね、の問題です。いずれの教派にあっても、神学校に行こうとする新しい献身者が起こされること、伝道者がどんどん神学校から現場に排出されて、排出っていい言葉じゃないけど、派遣されていくことが求められ、呼びかけられていますけれども、志願者、牧師になりたい、司祭になりたいという志願者は思うように増加しません。 日本聖公会、日本キリスト教団、日本福音ルーテル教会、そして日本バプテスト同盟の諸教派では、多くの牧師司祭たちが複数の教会を兼任して、兼牧って言いますけど、兼牧してこの現実に対応しています。で、説教や霊典、まあ、聖餐式ですね、私たちは主の晩餐式って言いますけど、説教とか、私たちは宣教って言いますけど、説教や聖餐式は牧師や司祭といった聖職者ですね、聖職者しか携わることができないという基本理解、基本理解というか、これ絶対理解なんです。そんじょそこらの一つの教会が変えることなんて絶対許されない、絶対理解なんですが、そういう理解を持っているそれらの教派では、牧師司祭たちが教会をいくつも兼務して巡回しなければ、個別教会の教会としての存立要件、つまり主の晩餐を定期的に行っていることという教会の要件ですね、これ生産共同体であるというのが教会理解ですから、生産式を行っているという、そういう存立要件を満たせなくなってしまうからです。で、各有日本バプテスト連盟、私たちの日本バプテスト連盟にあっても、伝道者不足、牧師不足の状況は全く同様です。全国317教会伝道所の 16% に当たる50の教会伝道者が現在無牧師状態にあります。5年前私が常務理事している頃までの過去10年間というのは、常に330に対して32、3教会って 10% って言われてたんです。それはずっと変わらなかったけれども、今年の統計で 16% に増えてるんですね。まあ、ただし、先ほど申し上げたようないくつかの諸教派と私たち日本バプテスト連盟の異なっている点は、日本バプテスト連盟の場合、牧師だけが説教とか霊典、主の晩餐式を司るわけではない。それは教会の判断で、教会が確認すれば信徒がやっても構わない。そういう理解を持っている、まあ、柔軟さ、この柔軟さが強みでもあるわけですね、こういう時には。で、昨年の連盟総会、日本バプテスト連盟総会では、伝道者養成基本理念というのが改められました。牧師だけではなくて、信徒による伝道牧会の促進というのが今回伝道者養成の基本理念で強調されています。でもね、もともと信徒による教会形成をスローガンとしている私たちバプテストですから、それは特に新しいこと、特別に新しいことではないんです。そして信徒たちによって宣教や霊典が担われていくということは素敵なことですし、これからの時代に対応していく上でもふさわしい姿だと私は歓迎をしています。ただですね、ただです、それは担い手に関するシフト、担い手のシフトの問題なのであって、いわゆる伝道者養成の理念とかフィロソフィー、哲学と呼べるものではありません。それはシフトのあり方で、伝道者養成の基本理念というものにとって大切なことは、それを担うのが牧師であろうが信徒であろうが、伝道者たちに求められていることは、福音宣教の視座をどこに置き、視点をどう定めるか、視野をどのように広げるかという問題なんです。で、今回ローマの信徒への手紙を見つめ、またパウロという人物に注目しながら考えさせられてきたことは、歴史と時代伝統風潮の中で人間の解放にまつわる神様の思いというものを見定めて、 そしてその神様の思いによって肉になった、肉体になったイエス・キリスト、イエスの言葉とイエスの技の本質を今においても追い求める姿勢の大切さです。パウロがユダヤ人割礼律法という救いの3要素を根底から問い直し、勇気がいったと思いますよ。あの時代にたった一人で立ったんですから。そして救いの3条件を根底から問い直し、民族や身分といった人間の属性の縛りを超えようとしたこと、もちろんパウロは人間の属性、人間の縛りを全部超えられたりはちっともしてません。いっぱいいっぱい、その時パウロが気づかなかった人間を縛っているいろんな属性、それはまあ彼は手がつけられなかったけれども、とにかくまずはこの救いの三原則に関わるユダヤ人であるとか異邦人であるとか、この二分法、これに関しては彼はとにかく戦った。それはユダヤ世界においてはコペルニクス的な転換だったと言ってもいいと思います。そして今度は舞台です、視野です。共に生きる人間のつながりの舞台を民族や国家の枠にとらわれずに地域を超えてグローバルに捉えていったこと、これはパウロの独特性です。そしてその時代の支配権力についてパウロは相対化していったこと、こうしたことをロマ書から受け取って、ここにこうしたことにキリスト教の伝道者がキリスト教の本質として継承しなければならない基本的な姿勢があるんだと、あるいは据えるべき視座というものがの学ぶ視点があるんだと、あるいは持つべき視野というものを学ぶこう材料があるんだと、私はそう思うんです。で、伝道者の養成の理念というならば、こういうことをやっぱりどう今日語り抜いていくのかというこのテーマと密接に関連していると私は思っています。さて、ところでロマ書を公開で読んでいくならば、公開っていうのは、解説を講ずる、講ずる解説ですね、解き明かしを講ずる公開です。公開で順々に読んでいこうとするならば、本来外してはならないのが13章です。で、この13章、聖書を開けていただきたいと思うんですけども、この13章1節からのしばらくのフレーズは大変誤解されやすく、そして最も危険な箇所であるがゆえに読むのがつらい、あるいは読むのが嫌だと言われている箇所でもあります。けれどもそこは今朝きちんとやっぱり接続しておきたいと思います。ロマ書13章に触れないままロマ書を読み終わってはならない、そういうふうにも思うからです。で、私は先ほどパウロの姿勢というものをいくつか述べさせていただきました。その中にその時代の支配権力について相対化したこと、そういうふうに語りました。パウロはね、例えばユダヤ教という権威、ファリサイ派という権威、ユダヤ教指導層という支配権力にパウロはもう盾ついた人です。抗った人です。権威に従わなかった人です。そのようなパウロが例えば私たちの聖書の13章を読むと、相手に対して人は皆上に立つ権威に従うべきです、神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからです。 というわけです。これこの通りの訳ですと、もう矛盾です。けれどこの矛盾をそのままにしてきました、キリスト教会は。なぜかというと、キリスト教会長らく、まあおおよそあらゆる聖書翻訳がこの私たちの新共同訳聖書の翻訳と似たり寄ったりの訳をしているんですけど、上に立つ権威に従うべきであると、神に由来しない権威はなく、今あるこの世の権威は全て神によって立てられているんだからと読んでいるんです。でこの読み方というのは、例えば中世ヨーロッパの伝統以降ですね、キリスト教の伝統以降、教会が国家権力と気を一にして生きてこれた時代、いいえ、教会そのものがこの世の権力者権威者であった時代の感覚をそのまま引きずっているバイアスのかかった翻訳です。そっちの方に引きずられてるんですと言いましょうかね。この世の権力とか権威に親しんできた、キリスト教はどちらかというと抗わずに生きてきた教会の歴史感覚がこの翻訳の引きずられ方を見直させずに来たと言えます。こういうところに視座をどこに置くかという問題がすごく関係してくるんです。この世の権力に、権力支配にあまり苦労してない人たちや、この世の権力からいじめられたことのない人たちは、教会は権力に抗う必要がないとか、教会は教会、教会は人間の心や魂を扱うべきで、政治の問題に口出しすべきではない、ロマ書13章にもそう書いてある、そういうふうに権力にいじめられたことがない人はさらっと言うことができます。しかしこの世の支配権力からいつも抑圧され虐げられている人たちにとっては、人は皆上に立つ権威に従うべきであるなどというフレーズがそのまま翻訳し直されないで、そのまま独り歩きしてしまいますと、抑圧構造に忍耐して自分の今の現状を良しとしていなさいという二重抑圧、二次加害、教会がそれに手を貸してしまうことになるんです。ですからこういう翻訳については私たちは問題意識を持つべきだと思うんです。でこのことについて端的にすっきりと私たちに、ああ翻訳の違いだったんだということを教えてくれるのが本田哲郎神父の翻訳です。プリントを今日は皆さん手元にお届けしていますけども、本田神父自身この箇所を素直に訳せば次のようになるし、その方がパウロのロマ書で通底している主張と素直に合致するんだと言っています。例えば一節とか四節、あんまり全部読むわけにいきませんが、一節、人は皆優れた権威には従うべきです、実に神のもとにあるのでなければそれは権威ではありません、神のもとにあってこそ権威として命令を出せるものだからですと訳してくださっています。全然違うんです。四節、神の介添え役を果たす人こそ権威があり、あなたが人に親身に関わるよう促すものです、ですからあなたが人に不当な仕打ちをしているなら恐れなさい、権威者はいたずらに戒権を帯びているのではないからですという訳です。全然違います。この素直に読んだ訳と言われている訳によるならば、この世にはさまざまな権力や権威が存在し、複雑に絡み合い、確かに私たちあなたたちの生活に介在しています。でも問題はこの世の力とか地位とか権威というものに 従順に過ごしなさいとパウロは言ってるのではなくて、問題は権威とはそもそも何なのか、この世の権威と言われているものが本当に権威に値するものなのか、そのことをわきまえたり自分で判断したりしながら生きていきなさいと言っています。この世に生きる限り、こうした権威や権力から人間はフリーになることはできない。それはもうしょうがないことだ。社会を作る法律、納税などの政治行政のシステムから抜け出して生きることは私たちにはできないのだけれども、だからこそそこで権威とは何ぞやということを考えなさい。パウロは言います。優れた権威とは神の介添え役を果たそうとしている人のことです。神に奉仕しようとしている人たちにこそ権威があります。人に対して親身になっている人たちにこそ権威があるのです。その働きを見極め、そのような働きに協力して歩むものになりなさいというのがパウロの趣旨なんです。その手前の12章が愛でしょ。そしてこの13章のこの場所の後ろがまた愛なんですよ。しかもその愛をどういう書き方で書いてるかというと、弱いものや小さいものを助け、つまずかせないように配慮しなさいと続いているわけです。そのような前後の文脈を捉えるときに、本田哲郎神父が訳してくださった素直に読めばという意味合いこそを私たちは大切に記憶したいと思います。今日のプリントも13章のところ挟んでおいてください。そしてね、牧師になる、伝道者になる、そういう時にね、その人たちが教会において権威を持つような人になることだなどと、決して神学生たちが勘違いしてしまわないように、またこの世の実際にあまりにもひどい支配権力がありますけど、私たちのこの日本にも、そのような支配権力に抗わなくても平気な伝道者になってしまわないように、また政治に関わることは宗教の本意ではないなどと、まさか宗教だけが空中の聖域を生きることができるかのような空想に逃げ込んでしまうような牧師にならないように、伝道者養成を私たちは大切に願いながら神学校を覚え、神学生たちの学びを支援してまいりたいと思うものです。お祈りをいたします。神様、今日という厳しく複雑、そして抑圧に満ちた時代の中で、イエスを読み、イエスに従って生きるということは相当の決断が必要とされることではありますけれども、そこには本当の自由があると思いますし、交わりの道筋があると信じています。それを証しするのが伝道であるとするならば、伝道者には本当に据えなければならない視座や視野が、見渡さなければならない視野があると思います。神様、そのようなことを本当に聖書を読みながら一緒に分かち合っていく教会でありますように、神学校でありますように、神学生たちの交わりがそのような出会いと視野の広がりに満ちた学びでありますように、主を助けてください。私たちはそのような神学生たちに精一杯奨学金のための献金を捧げますので、私たちの献金をどうぞ豊かに用いてください。今日から始まる1週間をどうぞ一人一人支えていてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。